邦子のマジカルミステリーツアー、さあ出発です。安ニュイな午後のひととき、ゲストトークと音楽でお届けするマジカルミステリーツアー、パーソナリティの田村邦子です。さてこの番組、私たちの人生はまさにお一人お一人が主人公のドラマです。人生はマジカルでミステリーそのものというコンセプトでお送りいたします。お待たせしました、マジカル3021回目のお客様です。まああっという間にね、昨日おとといいらしたかなと思ってたんですけれども、聖母マリアの秘密の著者でいらっしゃいます、菊谷康明さん、どうもご無沙汰でっていうか、なんか時空を超えて、ね、先週お会いしたかなと思ったんですけど、前出ていただいてからも1ヶ月は経ってるんですね。
はい、ちょうど1ヶ月ですね。ありがとうございます、覚えていただいて。いや、
こちらこそです。もうあの講演会もすごい楽しかったし、不思議な流れの中でですね、沖縄って、まあ、神の島って言われてる島で、そこ世界中からですね、ちょっと怪しい方がいらっしゃる島なんですけど、まあ、その中でも聖母マリア様の秘密をって書かれる、菊谷さん怪しいなと思ったんだけれども、とてもいい講演会、いいお話をね、私もあの聞くことができましたけれども、あの今回は、また別の場所での、お話し会があるということなんですか。
あの第2弾ということで、
お2回目の
同じく、はい、沖縄市の高原、
はい、高原で、
高原ですね、はい、で行われるんですけど、第1回目がやはりある程度好評でですね、
はい、たくさんの方いらしてましたもんね。
そうですね、部屋いっぱいの方が見えてて、あとその瞑想なんかもすごく良くて、うん、マリア様のエネルギーを感じることができたとか、
うん、
あのなんかその本当臨在っていうエネルギーを感じれたから、
うん、
あの瞑想の時に参加されなかった方があのもう一回その話をしてほしいとかいうことで、うん、あの来ることになりました。
あ、なるほど、反響にお応えしての第2弾ということでの来受けですね。
そうですね、喜んでいただいて嬉しく思っています。
マリア様のお話、マリア様の祈りの話の中で、ですごく素敵だなと思うのが、菊谷さんってクリスチャンじゃないのに、ええ、すごいですねっていう感じなんですよね。あの前回もお話ししたように、いろんなこう、まあ、不思議体験もあり導きもありで、まあ、とても、キリスト教的なところで一生懸命頑張ってらっしゃるあの信者さんたちの中でですね、導かれるようにイスラエルまで行ってしまったそのキリスト教徒じゃない方っていうのもなかなかいらっしゃらないかと思うんですけれども、でももういろんなことを取っ払って宗派も超えて、やっぱりイエス様、そしてマリア様、もちろんお釈迦様もそうですし、もうそれこそモハメッドも全部なんだけれども、その大いなる高次元のエネルギー体というか、そこにつながることで悪いことは一つもないので、ええ、その中で今日のゲスト菊谷さんのですね、聖母マリア様とのこのなんていうの関わりというかね、やっぱり面白く聞けるんですよ、
はい、
あのだって見たらお坊さんみたいな方で、ええ、そしたら、はい、僕は坊主でもありますなんて、
そうです、あの修行もなさった、私のブランド名があるんですけれども、
ブランド名、
はい、クリスチャン坊主っていうですね、
クリスチャンボーイじゃなくてクリスチャン坊主また親父ギャグだ
クリスチャンのようでありながら、はい、坊主でもあるっていうですね、というのがあのこのマリア様とイエス様の現代におけるお導きというのは、もう本当にその次の次元に行くための、今おっしゃったその高い次元とつながるっていうことに、あの導いていってくださっているっていうふうにすごく感じてます、
はい、
でなぜそれなのかというと、私がその直感というかインスピレーションが来たものをずっと追いかけていくと、今のこの場所にあって、そして振り向くとそこに道ができていて、あのここまで来るのにどういう導きをしてくださったのかっていうのが見えるようになってるんですね、
はい、
それで突然神社でイスラエルに行きたいっていう声を聞いて、イスラエルに行って、そしてマリア様、イエス様のことを学んで、キリスト教のことを勉強するという導きなのかなと思っていたら、 本は一応そこでマリア様とイエス様のメッセージについて記して、そして整理をしてお伝えしてるんですけど、次はインドに行くように導かれ始めて、もう10回近くその後インド行きました。でなぜ今度はイエス・キリストの世界からインドなんだろうっていうふうに思った時に、インドにはベーダの教えっていうものがあって、数千年前からインドに過ごしておられた聖者たちが直感の中で真理を得得されて、それがそのまとめて伝えられたのがベーダの聖典なんですけれども、その中にその神とつながるための方法が記されてるっていうことなんですね。でマリア様は神様の平和の中に行きなさいっていうふうにお話をされてるんですけれども、じゃあどうやって具体的に神様の平和に行くのか、どうやったら神様とつながれるのか、それが実はインドのヒマラヤの聖者の中にの教えの中に伝えられてたんですね。ですからその大きなその宇宙的な導きで、マリア様の神様の平和に行きなさいっていうメッセージをそのより具体化して、私自身が学ぶために今度はインドに行って、そのヒマラヤの教えを学ぶと、それでそのヨーガっていうのが今日本でも流行ってるんですけれども、さまざまな形で女性の方たちがヨガを体験しておられるんですけど、このヨガっていうのの本当の意味は首輝きっていうか、つなぐものっていう意味があって、でそれは何と何をつなぐかっていうと、神と人をつなぐという意味なんですね。だからヨガを体験していくと、その最終的には神とつながるっていうところにたどり着く。でそのアシュタンガヨーガっつって8つの段階、仏教では八正道っていうような形の8っていう数字を使ってますし、インドではアシュタンガヨーガっつって8段階あるんですけれども、そういうのをこう一つ一つクリアしていくと、最後の段階がザンマイ、サーマディっていうんですね。それが融合、神と融合して一体化、ワンネスの意識の段階まで行くんですね。でそれをそのヒンドゥー、インドの教えを学んでいくことによって、より具体的にそのマリア様とイエス様の導きの意味を学ぶことができたっていう流れなんですね。そしてそれが次に来てたわけです。そしたらまたそこから次のストーリーが始まって、
まだまだ続くわけですね。
はい、それでなんかなんでインドだって思ってたんですけど、今度はインドである方と出会って、でまあその時はあまり深い話はしてなかったんですけど、日本に帰ってから2年ぐらい経った時にある場所で偶然出会って、でその人が遊びに来ませんかって私を招いてくださって、だそこが熊野のお寺だったんですね。
すっごい。
それで私は最初その熊野の三社巡りとかそういうのをしながら、まあ、新たな場所聖地を見つけてですね、最初はそれをこう楽しむっていう雰囲気だったんですけど、そのお嬢さんがですね、ちょっと手伝ってくれないかっていう話を言われて、で私はその漱石も仏教大学に通ったわけでもないですしって、
お手伝いって言われてもね、お庭をお掃除するのかしらとかって思いますよね。
はい、そしたらこれこれのお経を覚えてほしいと、そして、まあ、私の代わりにですね、檀家さんを巡ってそのお経をあげるというような役割を頂戴したわけですね。
突然ですね。
はい。で、私はマリア様にですね、今度は仏教ですかって、お坊さんになって一体何をするんですかって、もう、本当に、私はなぜ今度こういうことをしなきゃいけないんですかっていうふうに尋ねたんですけれども、状況は動きませんから、ただ淡々とお経を覚えて、で、だけど、その、和尚さんが言われるには、私のインドでの体験とか知っておられますし、その後に起きたそのマリア様の導きっていうのも知っておられますから、その誰でも声をかけるわけではないと。あなたは世界中でその修行してるから、十分その仏教をですね、人の家でそのお経をあげてやっていける資格は十分あると、 いうようなことで判断したということをおっしゃってましたからね、ただその全く知らない檀家さんの家に行ってですね、あの御仏壇の前で1日20件近くお経をあげてずっと回っていくと、
はい、
そうした時にその世界を通して分かったのは、ああマリア様が祈りが大切だっておっしゃってるんですけど、それは単にキリスト教だけの祈りでもないし、ヒンドゥーだけの祈りでもないし、ましてまた日本は神道の大祓い祈りととかありますけど、それだけでもない、仏教の祈りもある、全ての祈りを学びなさいっていうその修行の一環だっていうことが分かったんですね。ですから私は教会で唱えられている主の祈りとかアベマリアの祈りも唱えますし、祝詞も唱えますし、仏教の般若心経、それから光明真言とか、そういうのも唱えますし、ひふみ祝詞とかそういうのも唱えますから、とにかく祈りを通して宇宙天とつながりなさいっていうのが、マリア様のメッセージだというふうに私は解釈してますので、
お話を伺っててですね、すごい時代っていうか今この、この地球三次元の地球の流れっていうのをすごく感じるのが一つあるんですが、一時代前っていうか宗教はみんな、ほとんど一神教ですし、それぞれの、信じる神がいますよね。それでアプローチは皆さん自分たちのその気に合ったりとか、自分の周波数に合ったその宗教に入っていくじゃないですか。そうするとそれぞれの、ご神体があるというか、それ神がいらっしゃるんですけれども、でもよく私たちもそうだったんですけれども、私もすごく興味があって、仏教もそれから神道もそれからキリスト教もいっぱいこう学ぶというよりはこう見に行ってます。でその経典っていうかね、聖書だったりとかお経だったりとか、どこもほとんどみんな同じ教えなんですよ、当たり前に、人を殺しちゃいけなかったりとかね、みんなが愛し合いなさいとかね、平和の中にって、どれもどこも一緒なの でそうすると、神はお一人っていうかね、天なる父は一人、そして神は自分の中におわすみたいなね、宇宙もそこのだっていうことがすごく腑に落ちてきて、でそうした時にこれからの時代って宗教的なそのなんていうのか流れってどうなるんだろうと思ってたんですよ。たくさん宗派がありますからね、たくさん宗派はあって、だってこれだけの人間がいるわけだから、あってもいいというふうに思っているんですよ。皆さんそれぞれ自分のね、入りやすいところを選んでいけばいいし、ただ名前が同じ方でも名前が違うと思えばいいというか、言葉が違うように外国ではね、でそうなった時に今菊谷さんのお話を伺っていると、どうしてってクリスチャンでもないのに何イスラエルに行けで、じゃあそこでね洗礼を受けてすごい大いなるさ、それこそのサンピエトロ寺院とかに行くような自分になるのかなと思ったら、今度インドって、でインドでヨガをね、その境地を。で次何と思ったら、熊野みたいなね。でも、その流れの中で、今やってらっしゃることとか、その熊野でね、そのお坊さんになるにあたってですね、いろんなとこでその修行もなさってやってこられてるから、どうぞどうぞこういうお仕事をしてくださいっていうふうに、そのお寺のね、住職さんに言われてるわけですから。で、それを聞いたときに、なんかすっごいいい流れだなと思ったんですね。その一神教っていうところの自分の信じる宗教と信じる神様、仏様、イエス様、いいんですよ。素晴らしいと思う、みんな。だけれども、だってこの何十年も前かグローバル化とかさ、このワンネスとかって言ってるじゃないですか、それのビジネスの世界でも。で、そういう中にあって、やっぱり、信じる信仰、宗教、やっぱそこもね、どこかやっぱり、本筋のところというか、そこを見ないと、なんか、 置いてけぼりにされるような、うん、なんか古い考え方というか、なんかどこかでクエスチョンマーク、はてなマークっていうのが払拭できないことになるんではなかろうか、この宗教の世界もね。
そうですね。
と思ってるところへ、今の菊谷さんのお話を伺ったときに、あ、全部がつながってるんだって。だって神様も仏様もマリアさん、みんな愛を説いていて、
そうなんですよ、
みんなが愛し合って本当に平和にねって、でこの地球が平和であるようにってことをみんなで祈りなさいっていう、もうこれしかないじゃないですかっていう、ね、
そうなんですね。それが究極ですね。
究極ですよ。その究極の中で、でなかなかその立ちはだかるこの人間が作ったシステムの中でですね、その宗教も含めてですけれども、なかなかそれをこう超えることが難しかったんですけれども、でもそれを取っ払った一つのね、なんていうケースかなと思って、菊谷さんに歩いてらっしゃる人生模様っていうか、でだからとても素晴らしいし素敵だと思うし、でおっしゃってることすべて本当そうだよねっていう、だから何でも話せますじゃないですか。
そうなんです。
お坊さんでもいらっしゃるし、
そうなんです、
祝詞もあげられるし、マリア様のお話もできるし、
そうです、
何でも話せるじゃないですか。
久高島にもって、
沖縄のね、
沖縄の龍神様にお祈りをしてですね、そのお導きもいただいてるっていうことで、はい、実は先ほどそのイエス・キリストの世界に導かれたので、これからサンピエトロ寺院にでも行かれるのか、はい、と思いますねっておっしゃったんですけど、はい、まさに常識の世界ではそういう動きもあったんですね。実を言うと、その私が最初の本を書いたのが1999年にその出版したわけですけど、改訂の前の初版ですね。それを読まれた
聖母マリアの秘密の初版ですね。
はい。題名、はい、はちょっと違ってたんですけども、同じ内容のものを、基本的な部分をですね、出版してました。そしたらそれを読まれた、フランス人の司祭が日本語のに堪能な方だったんですよね、うん、それでもうさっと私の本紹介されたみたいで読まれて、だその方とお会いする機会があった時に、もうこの本の中に書いてあるお導きはまさにイエスとマリア様から のお導きに相違ありませんと、
うん、
もうこれほどのことが連続して起こっているっていうことはもう確実にお導きが来ていますと、
うん、
でもしかしたら菊谷さんはまだ洗礼を受けておられませんねと、でもし受けておられなければぜひそのローマカトリックでですね、うん、洗礼を受けていただきたいと、だけどもここまでの体験をされている方に普通の洗礼を受けさせるわけにはいきませんと、
うん、
私はバチカンにルートを持っているのでそちらの方で洗礼を受けてほしいと、でバチカンで受けるということはそのヨハネ・パウロ、当時はヨハネ・パウロ2世教皇だったんですけど、はい、教皇様が年に数回直接洗礼式をやられる時がありますと、
うん、
であなたが今ここで「はい」と答えれば私はそのヨハネ・パウロ2世から直接洗礼を受けるための手配を今すぐに始めますと。というふうに言われて、
うん、
はい、私が。
そういうことがあったわけですね。
はい、ですからまあ流れに乗っていれば、
うん、
もうバチカンに行ってですね、
うん、
まさに聖ピエトロ寺院に行ってですね、
うん、
そういうことを受ける機会もあったと。しかし、
はい、
私はただ中立の立場で本当のことを知りたいっていうことで県庁を辞めて旅に出たわけで、どこにも何にも属することなくですね、ただあるがままに本当のことを知りたいっていうだけですから、そのプロセスでそういう出来事が起きて淡々と起きた事実、うん、見えない世界からの導き、そういうものがマリア様とイエス様から今届けられてますっていうことを伝えるのが私の役割であろうということで、うん、もうそこに対してはお受けはしなかったんですね。
例えばですね、今のお話を伺っていると私たち的な平凡なこの人生を生きる者にとってはもうありえない夢のような話ですよね。それこそ例えばカトリック教徒の方たちにすればそんな話があったんですかと、もう本当にディズニーのね、ファンタジーの世界しか起こり得ないことを、本当にもともとね県庁職員のね菊谷 兄さんが。だって、パウロ二世さんって親戚でもないし、で、教会のね、まあ、信者さんでもなかった方がですね、で、生まれはどちらですか、日本の。ご出身は
長崎の五島で福江島だったんですね。は
い、
ですね。
ああと思いますけれども、まあ、はい、そう生まれ育ったこの菊谷さんっていう方の人生模様の中に こんな映画にでもなりそうな一個人の方のその人生模様の中にそういうストーリーがあるっていうことがやっぱり平凡なものにとってはですね、いや、三次元も捨てたもんじゃないし、いや、これ面白いことが起きるかもしれないっていう自分の中にですね。
まさにその通りですね。
本当に何が、明日何が起きるかわからないってことを、菊谷さんは今日、お話の中でね、経験なさったってことを今聞いてますけれども、で、そこまでもよかった。それで、じゃあ洗礼を受けてってなって、まあまあ、それで、ちゃんちゃんですよね。めでたしめでたし終わりそうだったのに、いや、私は、本当のことが知りたくてっていう、これ、キーワードだと思うんですけど、要するに、どこにも、最終的には属してもいいと思うんですけど、そう知るまでは、ニュートラルな立場でいろんなものを知りたいから、そういう洗礼もちょっと待てですよね。増えるかもしれないですからね。だけど自分はもっと違うところを見たいということでの今度仏教の世界も入られるし、でこれって本当に菊谷康明さんの人生っていうよりもなんか人間ってやっぱ自分でも自分のこと知らないことがいっぱいあって可能性も含めて、本当に面白い時代に突入したんだなと思います。
そのことをこう知らせるためのドラマっていうか物語としてなんか私の人生が作られているのかもしれないっていう気もしますね。
はい。
それで1999年にそのフランス人の司祭の方からそういう話をいただいたけれども、そのままずっと普通に流れていったら、先ほど言ったように今度はインドに呼ばれて、そして今度はインドが終わったと思ったら今度はもう仏教というふうにそれを学ぶ機会がやっぱり与えられたんですね、
はい、
それによってインドヒマラヤの真理を学ぶ機会も与えられて、
うん、
それは属さなかったからですよね、
はい、そうですね、
そして今度は仏教的な、うん、世界の真理も学ぶことができてっていう、う
ん、それも属さなかったから
ですね、属さなかったからですね。だからとにかく中立の立場でニュートラルな形でいるとそのいろんなものが入ってくる機会があると。でそれが前回もお話ししたんですけど、やはりマインドコントロールっていうか、そのこと心がですねいろんな形でこう制限を受けてると入ってくるのも入ってこなくなるっていうことですよね。
シャットアウトすごく人間あっという間にしますからね。上手ですよね、シャットアウトは。
シャットアウトがですね本当にそれでいさかいが起きてるんですね。その他の人をシャットアウトして自分の価値観を主張しようと、
主張することばっかりでね、
自分が保っているそういう、こう価値形態っていうのを、
はい、
に執着してそれにこだわるから、うん、その他を排除してしまおうという形になってくるときに争いが起こるわけですよね。そうじゃなくても自分自身がこう流れる水のようにニュートラルであれば、さまざまな可能性とか、
うん、
出来事とかそういうものが押し寄せてくると、うん、で、はい、そこは
それすごくね、私なんかのような性格のものにはですねとても魅力的なんですね。だって分からないことがまだいっぱいあって、答えも自分でしか探せないので、自分で答え出さないと誰に何を言われても、あ、そうなのかなって終わるのが人間じゃないですか、悲しいかなですけどね、診療を教わっていてもですね、自分が納得するっていう意味ではやっぱ間口は広い方がいいし、いっぱい自分で経験したいっていうことで、この自分の人生っていうものを見たときに、やっぱり親から生まれて、まあ、小さいとこ親の手を借りてその地域で過ごすけれども、やっぱり独立があったり自立があったり旅立ちがありますよね。やっぱりもうそれは親元でね、ぬくぬくと育ってる方が守られていいかもしれないけれども、やっぱり人生という旅の中で自分が知らなかったことを知りたくて行くじゃないですか、みんな、どなたもどなたもね。でそこで頭を打ちながら転びながらではあるけれども、うんうん、やっぱりいろんなことを知っていく情報ですよね、で、まあ、じゃあその情報化時代の中でその情報はたくさん私たちも経験してますね。うちに帰ればインターネットやなんかパソコンでもいろいろ調べられるけれども、でも肝心要の本当に自分の魂が喜ぶところっていうか、 これ知りたいって、それで菊谷さんがせっかく公務員っていうね安定した仕事をしていても、なんだか分かんないけど本当のことが知りたくて辞めたっていうのと一緒で、やっぱりどこか自分の中でそれを言ってる声があるわけですよね、うん、こっちじゃないよとかね、もっと行こうよっていうところがあって ね、でその旅をするにあたって、やっぱりそこで知っていくことっていうか、で気がつくことっていうか、覚醒していく自分っていうのを知ることになっていくと思うんですけど、でやっぱそのためにやっぱりニュートラじゃないとダメですね。
それが一番大切であり、
大切ですね、
その本人にとって、私たち個人にとってメリットがあると思いますね。最初から入り口を狭くして流れてくる情報を制限してしまうと、もういただけるものが少なくなっちゃうんですね。ところがそれを開くと、実は恩寵というものが降ってくるっていうことでですね、私がお話しするのは通常のその自然の法則っていうのがあってですね、もう物理学だとか科学だとか数学だとかいろんなそういう、地上にある一つの法則っていうものを学んでいくんですけど、それが一般常識にある化学反応とかの自然の法則なんですね、エネルギーの保存の法則とか慣性の法則とかもいろんな発見された、人間の目から見て見つけ出した法則があって、 それが自然の法則。ところがそこに見えない世界から、恩寵の法則っていう形で特別なプレゼントが降りてくる可能性があるんですよね。
これが欲しくて私なんか探していますけ
ど、そのためには心をピュアにして、ニュートラルにして、素直に生きていると天から見て、あ、この人今いい方向行ってるねって、もう少し押し上げてあげようって、
で助けが入るわけですね。
助けが入る、それはこちらが期待して、何をしてくれ、彼を何が欲しい、ああしてください、こうしてくださいって言うんじゃなくて、見えない世界の存在たちが、あ、今この人の頑張りに対してこういうふうにして押し上げれば、この人はもっと一歩進めるから、これをあげようっていうことで特別に来る、それが神の恩寵というもので、この両方の法則があって成り立っていると。で、この前私がそのインドで死にかけた時に、何もせずに美しい女性が現れてきて、その人に、はい、そうですねって答えだけで爆発が、答えただけで爆発が起きて生き返ったとかですね。もう本当にそれも事実なんですけど、私が、はい、そうですねっていうふうに答えたことによって、何らかの約束をした可能性はあるんですけれども、無意識の中でですね。はい。だけども、それによって生き返って、あと何十年かの人生が与えられてるっていう、それはまさに恩寵の法則であった可能性があると僕は思ってるんですよね。
恩寵という言葉がとても素敵なね、愛されていろんないいものをいただくっていうことだと思うんですけど、聖書にあるじゃないですか、その、天の御国に入るためには幼子のようなね、
そうですね、
あなたのその魂じゃないとダメなのよって、何気におっしゃってますけど、聖書に書かれてるけれども、これは今
素直な心ですよね。
素直な子供、幼子のようにということで、それで黙示録の中に、最後この世の終わりの時です、黙示録って預言の書ですよね、中にもう本当に教会、そして幼子たちが大変なことになりますよということでね、そういう兆候が現れてきたときに、この世のこの文明の終わりだっていうこと、ある意味そういうふうに書かれていて、なるほどな。なぜかっていうと、幼子のような魂だと、寵愛を受けて、いいものもいただいて平和になるんだけれども、今、この世の中のその、予言っていうところでは、そういうことが、子供の虐待があるとかね、みんながピュアじゃなくなると、やっぱりその、こういう時代な、悪い時代になってしまうということの、すごく分かりやすいっていうか、これが一つですしね、で菊谷さんがおっしゃってたみたいに、その素直な心だっていうこととね、でやっぱりその見えない世界っていうことでですね、自然界もそうですし、この現実の世界もそうだけれども、この見えない世界での私たちにとってヘルプもあるということでね、で逆もあり 逆もあるかもしれない、はい、足を引っ張ることもあるかもしれないんですけれども、でもそれも全部がバランスがあって、ええ、神代もあるし、そしてサタンのところもあるし、ええ、自分自身もそのバランスが崩した時に体の調子も悪くなるし、
ええ、ね、
精神もおかしくなるしっていうところの、はい、でも全てその何て言うんだろう、自分の中で今おっしゃってるようなこと、情報があれば、
ええ、
あ、こういう時って今こういう何か邪魔されてるなとか、
ええ、
今これだから大丈夫だなとか、
はい、
ちゃんと助けではあるんだよって信じる信仰ですよね、ええ、そこはね、
そこれまさに素晴らしい、
これをやっぱりもう持たないとな、厳しいですよね、今のこの時代生き抜くのは、
その信仰ですね、
はい、信じる信仰ですね、
はい、それがそのキーワードでですね、もうこうやってもう何十年にもわたってマリア様が出現されて、その神様の平和の方向に行きなさいって導いてくださってるんですけども、そのプロセスにおいてはその信仰が本当に大切でですね、うん、信じきりなさいっていうお話ですよね、
はい、
で私はまあその死にかけた後にも、その私が死にかけたにもかかわらず、
うん、
逆にヒーリングの力が与えられてですね、それで私は時々いろんな方とお会いしてて、まあ、苦しんでおられるのを見た時にですね、この方のために 何かしてあげたいなって、その方がすごく優しかったり、その微笑みが美しかったり、大変な状況の中にあってもポジティブであったり、そういうふうなこのすごい清らかで美しい優しいエネルギーを見た時に、あ、この方のために何かしてあげたいなって思うわけですよね、うん、それはいくらもらいたいなじゃなくてしてあげたいなっていうふうにどういうわけか思うんですよね、多分それが愛だと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、
う
ん、だからその取引、損得の取引ではなくて、ただこの人のために何かしてあげたいと思うんですよね、うん、でそういう気持ちで何かをしてあげた時には、こうすごく効果があるというか、
はい、
実はそのメジゴリエに1997年その調査に現地に行ったんですね、
はい、
ボスニア・ヘルツェゴビナの教会に、はい、でそのもうまだ戦争が終わって2年後ぐらいで、非常に混乱、国が混乱していると、そういうその共産圏の国だったところにですね、マリア様が出現されたって、そこに東洋の国の日本から一人が来てですね、インタビューしてると、彼らが見た日本人の最初の人だったのかもしれないんですけど、ただ神父の人たちも不思議に思ってですね、なんでわざわざそのこんなところまで、
こんな時期にね、
こんな時期にで ビザがあるかどうかとかそんなこともわからないままに、うん、とりあえず現地に行ったんですよね、招かれてる、呼ばれてると思って、で向こうも不思議に思って聞いた時に、まあ、これまでにファテマに行き、ルルドに行き、でその前にもイスラエルにも行ってて、その不思議な出来事がいろいろ起きてると、でそういう中で今ここに来ることが導きだと思ったから来たと、
うん、
でそれプラス時々不思議なその奇跡的なことも起きるんですよっていうお話をしてたら、実はその人の知り合いにも、
はい、
ちょっと病気の人がいるから見てくれないかと、あなたがそういうその賜物っていうんですけどね、教会では、うん、
ね、
特別な
ものを与えられてる、
はい、
うん、
でそういうギフトをもらってるんであれば、私にちょっと知り合いに重病の人がいるから、
うん、
何かしてあげてくれないかと、でだけどもその時私が答えたのは、私はそのこのギフトが来るのは、私がその人のために何かをしてあげたいっていうふうなことを私のハートが感じたときに効果があるので、頼まれたからっていうではないんですって言って答えたんですよ、うん、そうしたときその神父は私に、それが本当の賜物だと、あなたのそのエゴや欲望で何かをするっていうんではなくて、それが天から降ってきて、あなたがしてあげたいと思ったときは、そのエネルギーは天から来てるから、それで効果がその時はあるはずだって、だからあなたのギフトは正しいって言って、その神父も理解してくださったんですよ、うん、そしてその神父は、私がその教会に属してないキリスト教徒でもないっていうことを知っていながら、あなたは真のビリーバーだって言ったんですよ、
ビリーバー、
真の信仰者だって、だから神をあなたは本当に信じている、
うん、
だから先ほど信仰が大切ですよねって 言われたんですけど、その信仰、神を信じるっていう信仰を持っている人が信仰者なんですね、
うん、そうなんですよね、
はい、で宗教家っていうより信仰する人なんですよ、うん、直接ダイレクトで神を信じて神についていく。だからその時のプロセスは、そのキリスト教の神だ、イスラム教の神だ、インドの神だとかそういうことでは関係なくてですね、ダイレクトにその神の世界を信じるビリーバーだって言ったんですよ、
う
ん、
でそうか、ビリーバー、ビリーブって素晴らしい言葉ですよね、はい、信じる、信仰、信じるっていうか、だって本当にこう生活の中で私たちが何気に使っているその言葉だったりとかにものすごいキーワードがあったりしますよね、単純です、とにかくシンプルではあるんだけれども、はい、まあ、とにかく信じることさえできれば全てが開くっていうのもありますよね、自分を信じる信仰だったりとか、はい、だから子供って例えば私もそんなことしたことあるけど、ここ3回4回とかこう飛び降りた、飛べるかもしれないと、もやりますよ飛べるよって言ったらやっちゃうんですよね、子供って、はい、それで、動物と話せるんだよって言ったら、うん、うーんって言いながらなんか喋ったりしてね、分かってるかどうか分かんないけれども、まあ、そのまんまなんですよね、はい、それがどういうわけか学校行き出したりなんかしてるうちに、どんどんどんどんどんどん自分の能力だったりとか潜在意識の中でのものはどんどんそうクローズされていって、で一番最後に残るのは何かがあるっていう、何かを信じる、何かが中にあるっていうことを、これだけは世界中の人間を持ってますよね、それがまあ神だったりするんですけれども、これはもう私たちの人間の中の DNA の中に記憶されている、もうこれだけは外せないっていうか、だからどこの国に行っても神様っていうこのなんていうのかな、意識体ですね、宗教って言うとまたちょっと語弊があるので、それはみんな持ってるんだよね、神意識っていうのは、形は違い、何か、でそれが自分の外にあることもあるし、自分自身の中であることもありますしね、はい、でそれの違いはあるかもしれないけれども、この記憶ってすごいなと思うんですね、だからそれを宗教家じゃない人との話の中で、こういう話をすると必ず言うのが、君にとっては神かもしれないけれども、自分にとってそれは自分自身の魂だっていう人がいるんですよ、全くそういうスピリチュアルでも何でもない人が、すごいじゃんって、なるほどねって、じゃあそれを神と言ってもいいし、自分自身の魂だと言ってもいいし、うんうん、でも全部、でも聖書の中に言われて書かれてるのは、神様が人間を作ったのは自分と同じ、うん、同じ形としてアダムを作った、それほどに神は人間を愛したと、もう自分と同じ形を、で分かります、自分と同じ形を作ったほどに人を愛したと、これは涙なくて私聞けないフレーズなんですけれども、うんうん、だから人間というのは本当は神の愛されたものであるし、神自身であるっていうね、うんうん、似たものとしてっていうのをね、
そうです、私に似せたように作ったっていうことで、うんうん、その似せたっていうのが同じようなものを作ったっていうことですよね、うんうん、だからその意識の中にその神と同じ
ものをね、
ものがある
っていうことですよね、
で私たちはこの生きているっていうこと自体がもうまさに奇跡であって、
ね、
こういう形を取り、うん、そしてこういう意識を持って、でも地球のこの、先ほどの自然の法則ですけども、そのものすごいバランスの中で、こう、調和の中で、維持されていると。もう水という存在、石という存在、植物という存在、動物という存在、もうまさに全てがもう奇跡の産物でですね、うん、そういうものをその、神が作っておられるわけで、だから私たちは奇跡の種だというふうに思うんですよね、
うん、なるほど、
だからそのどういう形でその奇跡をまた発揮していくのかと、でその力が与えられててですね、その部分が神に似せて作られたっていうその奇跡の種の部分を持ってるっていうことだと思うんですけど、
うん、
で先ほどお話したそのヒーリングの話に戻ると、それってその時にはもうお断りしたんですけども、はい、というのはまだ私調査をしなきゃいけなくて、もうインタビューがこういろんな人に、他の神父さんにも聞かなきゃいけない、地元の人にも聞かなきゃいけない、もう1週間ぐらいいろんな人にインタビューして回ったんですね、うん、で一段落した時にふとその先日インタビューした時の神父さんのことを思い出して、で教会の司祭館に行ってですね、先日なんかお知り合いで 体が悪いっていう人がおられましたけど、今ちょうどようやく全ての仕事が一段落して心にも余裕ができた今、何かして差し上げてもいいなっていう気持ちになったので、来ましたとって言ったら、あ、そうですか、わかりましたって、じゃあちょっと今の時間でいいかどうか聞いてきますって言って、その場所を外されたんですよね。それで行って5分ぐらい経って帰ってこられて、で私としてはボスニア・ヘルツェゴビナ戦争が終わったばっかりですし、非常に貧しい、共産圏の国で農業が主たるとこですから、病院にかかることができない、農家かなんかの人が何らかの病気にかかっておられるんじゃないかと思っていたわけですね、
はい、
ところがその神父さんについて行って連れて行かれたのが、司祭官の階段を上っていって2階に上がっていって、でドアを開けて、そこに寝ておられたのが神父さんだったんです。病気だった、重病人だったのは神父さんだったんです。
ご本人だったわけですね。
ご本人ではなくて、その知り合いの、その教会の神父、他にもう何人も神父さんはおられましたから、知り合いはそのお友達というか、その教会に属しておられる他の方が病気だったんですね。で、この人は体調悪いんだって言って、こう布団めくったら、もう足がゾウさんのようなですね、もう丸田んぼで、もう結局リンパ系のその流れが悪くなって、もうむくみが来てるっていうのがもうすぐに分かってですね、もう足首もないぐらいでしたからね、パンパンに腫れてて、あ、これは大変だなとというふうに常識では頭は思うんですよね。ただもうそういう時にやれるとしたら、もう足を、その足の先まで溜まっているこのリンパをその戻してですね、流れを良くしてあげたら気持ちいいんじゃないかっていうことで、素直な気持ちでその足をずっと1時間ぐらいマッサージしたんですね。そしてあと食事のことを聞いたら、適切でない食生活とか適切でない生活習慣とかを持っておられてですね、そういうものがあったもんですから、適切な食生活やですね、ビールよりもワイン、赤ワインの方が体にはいいですよとかですね、そういうお話をして
アドバイスしてあげた、
食生活もアドバイスして、で、あそこはジャガイモとかが主産地でですね、ヨーロッパの人たちはジャガイモとかたくさん取るんですよね。
農業国ですと東ヨーロッパはほとんどそうですよね、
だからそういうものをたくさん取りすぎてて、他のものを食べてないんじゃないですかって聞いたら、そうだとかですね、そういうのもあったもんですからね、もう野菜も食べてバランスよくっていう話をして、で、一応それで帰ったんですよね。
どうなりました、その子。
そして翌日またその教会の内部でちょっと調査したいことがあったので、またお願いに行こうと思って司祭官に行って、ドアを開けたら、向こうもちょうどそこの向こう側のドアにも人がいて、一緒にドアを開けたんですよね私が引っ張って彼が押したんだと思います。でパッと開けたら、そこに立ってたのがその前日私がヒーリングをした司祭だったんですよ。でその私を見た瞬間、私に抱きついてきて、良くなったって、
立ち上がることもできた、
できた。それで私に、今私の背中に羽があるとしたら、もう私は天に昇っていくようなくらい体が軽くなったって、ありがとうっつって言われたんですよ。それで私はそれからそのメジュゴリエの教会の中でフリーパスの人間になったんです。キリスト教徒でもなく、アジアから来たただ一人の若者だったんですけれども、その重病だった彼が一日で良くなったっていうことがなんか噂で広まったみたいで、それでその彼はなんかこう特別なことをしてるみたいだっていうことになって、で私はその教会の2階のオルガン室から写真撮りたいんだって言ったら、 Why not? って、どうぞって、修道場をすぐ呼んで鍵持ってこさせて、修道場にこの人連れて行ってくださいって、ついて行ってくださいって、鍵開けますからって、すぐ写真撮ってくださいって。で今度は祭具室って、ミサが始まる前にいろんなものがこう準備されてる
ところですね。
部屋もあるんですけど、そこでもご出現が以前起きてたんですね。
お、
で写真で、 マリア様の出現が子供たちの前に起きてて、でそれも写真で見てたもんですから、その部屋のことを私も確認したいし写真撮りたいと思ってそこに行きたいっつったら、どうぞっつってですね、そこの部屋ももう通してくれるとか、だからそういうことも起きたんですよね。でそれはもうまさにもう天使レベルの恩寵というか、私が癒したというより、そのこのドラマを作っていくためにその見えない世界も応援していて、そういう出来事を起こすことによって印を起こすことによって、その教会の人たちも納得させて自由に動けるようになって取材ができて書けるようにすると、はい、だそれはもう私が考えたことじゃドラマじゃなくてですね、計画ではなくて天の方の計画だったなと、すごいな天はっていうふうに私は思うわけですよね、
はい、
それがまさしく恩寵の法則であり、天のギフトであって、その私のエゴから出たものではないわけですよね。だからそれがこう重なった時に、そのすごく歯車がうまくいってですね、
そうですね、
流れができてくるっていうことですよね、
はい、人知を超えた神の知恵という領域でございますね。
まさに人知を超えたっていうことですよね。
素晴らしい。
だからその時のキーワードがやっぱり信仰というか、もう私はただそのこの本書かなきゃいけない、マリア様のメッセージを伝えなきゃいけないとなると、今ご出現が起きてるメジュゴリエに行かなきゃいけないって、ただもうそれだけですよね、
はい、
ところが行ってみると、そのことを多分呼ばれてると思って信じていくと、そういう出来事が起きてちゃんと書けるようになると。だから本当にこの前も6つの、そのマリア様からのメッセージでですね、大切なキーワードがあるっていうことをお話ししたんですけど、その部分に集約されてくる、
集約されてくるわけですね、
思いますね。
この聖母マリアの秘密、菊谷さんが書かれた本の中にですね、全てのその謎解き、謎を解く鍵がいっぱいこう散りばめられているというか書かれているんですけれども、ですね、もう時間がなくなってきちゃったんですが、今回もですね、講演会があるということで、一応11月3日金曜日、午後の1時30分からですね、会場が、沖縄市高原にあります天然工房さんということで、会費が3000円ということになっております。連絡先が玉木さん0989330030、そして曽根さん0903010758番までですね、ぜひ詳細をリスナーの皆さんに、ね、聞いてみてください。また素晴らしいその瞑想お祈りの会、そして今日のゲスト菊谷康明さんのですね、今日ラジオでお話してくださったことをもっと具体的にもっと深いところでまたお話しされると思います。本当にもう、ね、時間が足りなくって菊谷さんまだ私たちね、上昇しか話せないような気がしますけれども、詳しいことはですね、まずは番組も終了しますので、講演会の方でですね、足を運んでいただいて、ね、はい、直接、菊谷さんから お話を伺ってほしいと思います。これで終わりじゃね、また、to be continued というか、また続きということですね。また、楽しみにね、リスの皆さん待っててくださいね。今日はとりあえず、これで番組がもう、うちのディレクターがもう時間ないって言ってますので、はい、ここで終わらせていただきます、はい、今日のゲスト、聖母マリアの秘密の著者でいらっしゃいます菊谷康明さんでした。まだ待ってますよ。
はい、はい、ありがとうございます、
はい、本当にもうまだまだいっぱい聞きたいことあるんですけど、今日はどうもありがとうございました。マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。